おはようございます。ただいまから2月4日の第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら神様の前に静かに心を整え礼拝に臨みましょう。それでは賛美歌520番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 それでは司会者がお祈りいたします。天地万物を創造され、今も御手のうちにその一切を保っておられる栄光の主よ、あなたの偉大な御名を賛美します。あなたは、そしてその栄光を捨てて、この地上で私たちと同じ苦難の道を歩んでくださいました。さらに十字架にかかって命を捨て、私たちの罪をあがない、滅びからお救いくださいました。主よ、愛そのものであるあなたを心から褒めたたえます。私たちはこの朝、尊い唯一の主であるあなたを喜んで礼拝し、あなたをあがめます。私たちの捧げするこの礼拝のすべてをどうぞ清めてお受け入れください。今は本当に世界で、この日本で大変な時代にあります。戦争が続き、また地震があり、命の危険にもたらされている多くの方々がおられます。どうか一日も早く平和がもたらされ、また救援の手が差し伸ばされますように。また苦しみや病の中にあって病んでおられる方々、また孤独の中にある方々に主が癒しをもたらしてくださいますようにお祈りいたします。また世界では、イランをはじめ、あなたを信じているというだけで投獄され、命の危険に脅かされているクリスチャンが多くいます。今日、世の終わりの印を多く見ているように感じます。しかし、私たちが心を騒がせたりしないようにお守りください。そして主イエスが命じられたように、互いに愛し合い、仕え合うことをさらに真剣に行っていくことができるように。またそれとともに、主イエスのご再臨を意識し、待ち望みつつ毎日を歩んでいきますようにお導きください。また年間主題聖句にありますように、この苦難の時にあっても、あなたとの交わりを楽しみ、喜びを持った歩みをしていけるようにお祈りいたします。今朝も私たちは謙遜に心を砕いて、述べ伝えられる主の御言葉を受け止めます。伝えられる御言葉に心から聞き従うことができますように、どうぞお導きください。私たちの尊い救い主、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆をあがめますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書の御言葉をお開きいただければと思います。新約聖書エペソ人への手紙4章11節の言葉になります。新約聖書 エペソ人への手紙4章11節の御言葉です。エペソ人への手紙4章11節の御言葉をお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。去年の11月第4週以来のエペソ書となります。久しぶりのエペソ書となりますけれども、これまでエペソ書を通して主なる神様には一度お作りになった天地万物の一切を作り変えて、天にあるもの地にあるものすべてのものをご自分の名において集めなさると、一つとするというご計画があることを確認してまいりました。そしてその神の作りなさる新しい世界に罪ゆえに入ることができなくなってしまった私たち人間、罪人たちを神の御子主イエス・キリストの十字架の贖いという恵みを通して救い出し、その新しい世界、神の国へ入れられるという福音を人々に述べ伝えるためにお立てになった職分、また役割を任せられた人たちが使徒であり、預言者であり、伝道者であり、牧師また教師であるということを前回11月の礼拝の中で、お話をいたしました。ちょっとこう長く時間が経ちましたので、復習をしたいと思いますけれども、特に前回は使徒という職分について、考えていきました。使徒という職分は恒久的、またはこう持続的な職分ではなくて、一過性の限りある職分でした。新約聖書の中に使徒と称されるために必要不可欠な条件のようなものがこう記されていますけれども、その条件の一つ目は、使徒は自称でなれるものではなく、人から任命されるものでもない。2000年前に死より復活された主イエス様から直接任命された者たちが使徒であるということですね。で、2つ目の条件は、この1つ目の条件を満たす上で当然のように付随してついてくるものですけれども、死より復活なさった主イエス様に物理的に視覚や聴覚や触覚や味覚などの五感を伴って復活のイエス様に出会っているということですね。実際、使徒となった弟子たちは復活されたイエス様と焼き魚やパンを一緒に食すという、一緒に食べるという味覚まで伴った時間を過ごしました。焼き魚にはご飯だろうってこう思っちゃうかもしれませんが、それはさておき、そういうことをもう経験しましたね。3つ目の条件は、神の御心を、神のご計画を、神の奥義を神から直接超自然的な形で啓示を受けた者たちだったということですね。2000年前当時、今私たちが手にしているこの新約聖書は当然ながら存在していませんでした。それゆえ人たちは後に新約聖書という聖典に承認されるだろう神の御心の奥義を直接神様から啓示を受け、それを神の命に従って語り書き残しました。4つ目の条件は、その受けた啓示を正確に神から与えられた権威を持ってぶれることも妥協することも、人に迎合し人を安易に喜ばせるためではなく、神に喜ばれるために与えられた啓示を語ることのできる力をいただいた者たちが使徒たちでした。で、最後に5つ目の条件ですね。5つ目の条件として記されているのは、使徒たちは私たちから見るとあっと驚くような奇跡を行うことのできる者たちだったということですね。神様は 彼らが語るその神の奥義が真実であり真理であるということを人々が疑心なく疑う心なく信じることができるように、不治の病にある人だったり、また悪霊に疲れた人たちだったりを癒すというような奇跡を行うことを伴わせてくださいました。だからといって彼ら人たち自身が偉大であるんだということを示すためではありません。あくまで語る神の言葉の真実さを示すための奇跡でした。で、これらの5つの条件を満たした人たちこそイエス様の順位弟子であり使徒パウロだったわけですね。まあ、これに主イエス様の弟であったヤコブを加えることもありますけれども、限られた人たちのみが使徒でした。そしてその人たち以降使徒という人は存在しません。なので前回こう話しましたように、カトリック教会のローマ教皇を使徒ペテロから継承された使徒性を持つ特別な存在だとか、またキリストの代理者だと主張することはこの聖書の記述から逸脱していることだと、逸脱しているということになるでしょう。そして今日考えていきますのは、預言者、伝道者、牧師また教師という職分についてですね。で、まず預言者という職分についてですが、預言または預言者という言葉は予定の世の預言者ではないですね。あの預言者というとこう一般的にノストラダムスの大預言みたいに予定の世の預言者をこう思い浮かべるかもしれませんが、聖書の預言者は言葉を預かるものと書いて預言者です。つまり神の言葉を預かりそれらを人々に語る者たちのことを聖書では預言者と言います。もちろんその預言にはこれまでエペソ書で見てきました通り終末があり、新しい天と新しい地の創造が未来将来のいつの時か起こる究極的な行く末を予見し語ることも含まれていますけれども、神の言葉を預かり語ることの確信はイエス様がおっしゃった通り神を愛し人を愛するということですね。あの使徒パウロが第一コリントの14章29節で、39節でこう言います。一回見ていただいていいでしょうか。第一コリント14章39節ですね。14章39節。ですから私の兄弟たち、預言することを熱心に求めなさい。また威厳で語ることを禁じてはいけませんというふうに言ってますけれども、ここでの予言をすると予言することを熱心に求めなさいというのは、未来を予知しなさいとか明日何が起こるのかを言い当てなさいというような意味合いの言葉ではなくて、広い意味で神の言葉を、神の愛を、人への愛を熱心に語り実践するものでありなさいということですね。私が28年前洗礼を受けたアメリカサンディエゴの教会には、予言の賜物を与えられているという女性伝道師の方がいらっしゃいました。で、この先生は第一コリントに記録されているような威厳で祈ることもできましたし、他の人が自分で祈っている祈りの内容がよくわからない異言の祈りを解き明かしてあげることもできました。また時には一緒に祈っている方について神様がどういう思いを持ってその方を見ておられるのかというようなことをお伝えしたりもしておられました。で、この異言の解き明かしだったり、または神様がその人についてどういうふうに思っているおられるのかをこう聖霊の感動によって語っておられたことを、周りの人たちは予言の賜物と評していたのかなと今思うと感じます。思います。見る人によってはこの伝道師の先生が何か特別な存在のように映ったかもしれませんが、当の本人はご自分のことを何かこう特別な人のように誇っていたこともなければ、 そういう賜物を見せびらかしたり、または自慢したりして自分のことを偶像化、神格化するようなことも一切ありませんでした。何よりもまず第一に聖書の御言葉に忠実に従い、聖書の御言葉を忠実に語り、聖書の御言葉に生きようと努めておられる方でありました。以前顧問牧師の清野先生が第一コリントの説教公開、この朝の礼拝でしてくださったことがありましたけれども、その時予言とは今で言うならば説教ですとおっしゃったことがあると思いますが、私もそう思います。神の言葉である聖書の御言葉を語ること、私たち人間に知っておいてほしいと神様が思っておられる神の奥義の内容のすべてが記されているこの聖書の御言葉を祈りによって、聖霊の感動によって、神様が与えてくださる恵みによって、またその導きに従って御言葉を、福音を語ることが現代においてはまず第一に予言であると言ってもいいのかなと思います。もちろんこれから説明していきますけど、的確な意味では予言ではないですね。ただ聖書の御言葉を語ることが予言であるというならば、そういう意味で先ほどの女性伝道師は予言の賜物があったと言えるかもしれません。異言の解き明かしができるとか、神様からその人に与えられたメッセージを語ることができるということをもって予言というならば、それは聖書的な意味ではないですね。人が勝手に考えた解釈に近いのかなと思います。でもこの予言するという言葉はちょっと厄介なところがありまして、この予言するという本来の聖書的意味を取り違えて異端のようになってしまったり、または聖書から大きく外れてしまった例が教会の歴史の中には少なくない数見られるのも事実ですね。あと本来このエペソ書だったり第一コリントの著者である使徒パウロが意図している予言というものは、現代においてはすでに止んでいる、現代においてはすでに止んでいるとみなすのが聖書的観点からしたら妥当かなと思いますね。ただ誤解しないでいただきたいのは、これは神の言葉が止んだという意味ではなく、語られるべき神の言葉はもうすでにこの聖書66巻に収められていて、それ以外のものを付け加えることはできないということです。つまり聖書66巻が予言の完成であるということですね。新約聖書において、また特に今学んでいますエペソビテへの手紙においては、予言者というのは使徒とはこう切っても切れない関係にある職分として登場してきます。エペソ書戻っていますね。エペソ書2章20節、エペソ書2章20節、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、使徒たちという存在とその存在によって語られた神の言葉、預言者という存在とその存在によって語られた神の言葉を土台としてキリストの体である教会が立て上げられたと言います。キリスト教会においてとても大切な大きな役割を担った人たちであるという点で、使徒と預言者には共通したところがありますね。でも預言者は使徒たちとは違って、先ほど列挙しました使徒のための5つの条件のようなものが備わっていなくても、備わっている必要はありませんでした。復活したイエス様に直接五感を伴って出会っていなくても、奇跡を行うことができなくても、預言者として立てられ活動した人たちが聖書の中にはたくさん登場してきますね。ただ一つ、彼ら預言者たちに共通しているのは、聖霊が直接真理を彼らに告げてくださった人たちである。聖霊に直接真理を告げられた人たちであるということですね。 そしてその聖霊の直接的な働きかけに霊が感動し、その与えられた霊的感動を言葉を持って言い表した人たちが聖書に出てくる預言者たちですね。例えばイエス様の誕生がこう事細かく書いてあるルカの福音書を見ていますと、特にルカの福音書2章を見ていますと、84歳になる女預言者アンナという方が登場してきます。で、この女預言者アンナは断食と祈りを持って昼も夜も神に仕えていたとこう記されていますけれども、そんな彼女が生まれてまだ2ヶ月も経っていない赤子のイエス様に出会った時に霊に感動を覚え、霊に感動を与えられて、両親の懐に抱かれているその幼子主イエス様について突如として語り始めるんですね。また使徒の働きには歴史上初の異邦人教会であるアンティオケ教会、2017番ですとアンティオキア教会になってますけれども、そのアンティオキア教会に、多数の預言者がいたと記されています。そしてその多数の預言者のうちエルサレムから下ってきたアガボという預言者が出てきますけれども、そのアガボという預言者は聖霊に満たされて聖霊の感動によって世界中に大飢饉が起こるんだということを神の言葉として伝えて、またキリスト者たちにもそれを備えるようにと注意を促しました。で、同じく使徒の働きにエチオピア人の高官に旧約聖書のイザヤ書53章の解き明かしを持って主イエスキリストの福音を語ったピリポ、執事ピリポには予言をする4人の未婚の娘がいたというふうにも記されています。先ほどの第一コリント14章には予言することや預言者と言われる人たち、預言をする人たちについて書かれていますけれども、その内容については先ほどもちょっと言いましたけれども、現代に教会においても混乱と言いましょうか、こう理解の食い違いが少なからずありますので、預言とはこうですとか預言者とはこういう人たちのことですと過剰な断定をすることには注意をしなければならないと思いますけれども、少なくともパウロの語る、また新約聖書に登場してくる預言者たちに共通している一つのことは、預言者は聖霊がその人に直接神の真理を示し、神の御心やご計画が示されて、その示された真理、御心、ご計画を語ることができた人たちだったということですね。使徒の条件として神様から直接啓示を受けた人たちだと言いましたけれども、新約聖書時代初代教会における預言者たちも神様から啓示を受け、それを語る人たちであったというのが聖書の記述から見えてきます。第一コリントの、そのコリントの教会というのはいろいろな問題がこうありましたけれども、そのいろいろな問題のうちの一つが、少なくない数のそのコリント教会にいる預言者たち、預言をする人たちが我先にと恍惚の境地の中でその与えられた神からの啓示を競争するかのように語ってしまって、秩序が乱れていた、教会の秩序が乱れていたというのがコリント教会の問題のうちの大きな問題のうちの一つでした。それに対してパウロは、神は混乱の神ではなく平和の神であられ、神から与えられた良いものを秩序正しく行いなさいというふうにこう注意をするんですね。もう一回第一コリント戻っていますね。第一コリントの14章29節から、第一コリントの14章29節からですね。預言する者たちも2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。席についている別の人に啓示が与えられたら、先に語っていた人は黙りなさい。誰でも学び、誰でも励ましが受けられるように、誰でも一人ずつ預言することができるのです。 預言する者たちの霊は預言する者たちに従います。神は混乱の神ではなく平和の神なのです。40節言っています。ただすべてのことを適切に秩序正しく行いなさい。預言者は確かに真理の啓示が与えられ、それを語る者たちでした。でもしかし、この2000年前の時代と、このコリント教会の2000年前の時代と現代には大きな違いがあって、その大きな違いに私たちは注意しなければならないですね。この預言ということにあって、では何が大きく違うのか。2000年前にはこの新約聖書がありませんでした。2000年前にはこの新約聖書がありませんでしたけれども、2000年後の私たちには神の啓示が記されている新約聖書があるということ、これが最も大きな違いですね。もし私たちに今も新約聖書がなく旧約聖書しかなかったならば、大変なことになっていたことでしょう。ちょっとこう想像できるでしょうか。ちょっとこう想像してみるだけでも、このように座って穏やかに聖書の御言葉に耳を傾けるなんていうことはもしかしたらできなかったかもしれません。私はあの牧師のメッセージが神の啓示だと、予言だと思う。いやいや、私はあの牧師、いやいや、私はあの伝道師、いやいや、私は私のメッセージが唯一の神からの啓示だと思うと、ひっちゃかめっちゃかになっていたかもしれません。初代教会は神からの予言という観点から見たときに、そんな不安定な時期を過ごさなければなりませんでした。ならなかったんですね。神様はまずはじめに使徒たちを立てて、神の奥義や神の救い、そして神のご計画を彼らの説教だったり教えのうちに語らせて真理をお示しになりました。そしてさらに聖霊に満たされて、使徒たちが語った神の真理をなおも力強く語り直す預言者たちのその言葉や働きを通して、やがてこの新約聖書としてまとめ上げられる神の言葉が立てられていくんですね。こういう意味でパウロの言う、また新約聖書が書き記している預言者というのは、使徒たちと同じように一過性の臨時的職分であったと言えるでしょう。なのでもし、私は預言者だと、私は啓示を受けていると、私は預言の賜物があるというふうに、そんなやすやすと言ってしまったならば、言ってしまう人が、方がいるならば、それは注意してみなければならないですね。神の奥義が語られ、その語られた奥義が新約聖書として記録されるまでの臨時的役割を担っていたのが、聖書の言う一義的な預言者ですね。預言者だと言えるわけです。教会の歴史をこう見ていますと、我こそは新約聖書の内容を超える、またはその内容に付け加えることに値する啓示を神から受けたという自称預言者のような人たちのために、時々混乱をきたすことがありました。一旦新約聖書が書き上げられますと、教会はその教えに従ってこう歩むようになっていきますので、より安定的な方向へとこう進んでいきますね。例えば初代教会がある程度定着をして落ち着き始めた時に書かれたテモテへの手紙だったり、テトスへの手紙という牧会書簡を見ていますと、そこには預言者という言葉が一切出てきません。預言者の代わりに与えられた聖書の御言葉を解釈し、またその与えられた人たちや預言者たちを与えられたその啓示を解釈し、主イエスという真理に関する知識を伝え教えるための牧師や教師、または監督、執事などの福音の職責を担う者たちが新たに登場してくるんですね。すなわち次のフェーズ、次の段階に移っているということです。ところがその流れに反するかのように、 自称預言者、自称新たな啓示を受けたという人たちが出てきたりしました。ヨハネの黙示録の22章言っていますね。聖書の最後の最後ですね。聖書全体の最後の最後でもあり、新約聖書の最後の最後でもあるヨハネの黙示録22章18節から、ヨハネの黙示録22章18節から、私は、この私はというのは使徒ヨハネですね。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの予言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。聖書の、また新約聖書の結論として書かれている言葉ですね。聖書の、またこの新約聖書の観点から見て、新約聖書以上の真理もなく、啓示もなく、神の奥義も、私たち人間が知っておかなければならないだろう神の御旨やご計画もないということですね。ですので、もしこの啓示の範疇を超えた新たな真理だったり、啓示だったり、福音だったりを主張することがあれば、それを疑わなければならないですね。私たちキリスト教会は2000年という歴史の中でそれを行ってきました。2世紀に起こったモンタノス派という言われる方々がいますけれども、彼らはもともと敬虔な方、クリスチャンでありましたけれども、そして初めは教会の間違いを正しく指摘していましたけれども、やがて今風に表現するならば変な方向に尖り始めてしまい、聖書の語る真理から逸脱し始めて衝突し、ついには異端とみなされるようになりました。また現代のもそうですけれども、ローマカトリック教会が犯した最も大きな、聖書の真理にそぐわない啓示だと主張していることはマリア崇拝でしょう。聖書的根拠が一切ないにもかかわらず新しい啓示を受けたと、また聖書の中に隠されている内容を啓示として示されたんだと、キリストの代理者として使徒と預言者の権威を持って新たな教理を打ち立てたと主張します。まさに使徒と預言者の職分の聖書的無理解だったり誤解から、または使徒たちがしなかった人への迎合から来ているものだと言わざるを得ないですね。マリア信仰ができた経緯というのは、宣教したらその宣教した先に女性心を敬うようなそういう宗教があった。そしたら彼らを取り込むにはどうすればいいだろうか、マリア信仰だと。人への迎合ですね。そういう中で起こったのが1517年に起こった宗教改革ですね。教会を今一度この聖書に立ち返らせるために起こした教会改革、信仰改革か宗教改革ですね。じゃあ宗教改革以降はそういうことが起こらなかったのかというと、起こりました。ツビッカウの預言者という、ドイツのツビッカウという都市で、起こった人たちですけれども、自分たちは天から送られてきた預言者であって神の啓示を受けていると主張しながら、聖書を完全に無視し、それでも無視するんだけれども聖霊によって直接啓示を受けているというところまで行ってしまうんですね。預言者についての話をまとめますね。聖書の教えに従いますと、私たちが新約聖書を神の定めた聖典として持つようになってから、いわゆる使徒パウロの言う、また新約聖書の意味する預言者は必要なくなりました。なぜならば、 完成した予言を、つまり神から預かった言葉の完成形を今私たちは手にしているからですね。ここで2000年後の世界を生きるエペソとかコリントとかヨハネの黙示録とか、彼らからの2000年後の世界を生きる私たちにとって大事なのが、新たな予言の言葉を神からいただくことではなく、いただいているこの神の啓示である聖書の予言の言葉を悟れるように、聖霊なる神様に御言葉を照らしていただき、悟らせていただくことですね。それが今という現代を生きる私たちが預かる予言の恵みですね。イエス様もこのようにおっしゃいました。ヨハネの福音書の14章を見ていますね。これは本当とても大切な言葉だと思います。ヨハネの福音書14章26節、ヨハネの福音書14章26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様の御言葉を思い起こさせてくださるのが聖霊であって、私たちはそういうところを生かされているということですね。私たち使徒たちや預言者たちによって語られた神の啓示の言葉をこのように手にすることができる、幸いに至っている、幸いに預かっている者たちが熱心に求めなければならないことは、この手にしている神の啓示の言葉に心が、霊が感動を覚えながら神の声として鳴り響くように、聖霊の助けを祈り続ける、祈り求めることですね。だからパウロはこのように祈ったわけです。エペソもう一回戻っていません、ね、ごめんなさい。エペソの1章16節復習になります。エペソ1章16節、祈る時にはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。そしてさらに3章ですね、3章3節から3章3節から先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされてはいませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。14節。こういうわけで、私は膝をかがめて、天と地にあるすべての家族の、家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父が、その栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によって、あなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く道からによって、 私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光が世々限りなく常しえまでもありますように、アーメンと祈るわけですね。今私たちに必要なのは、新たな神の言葉を予言することでもなく、新たな予言をいただくことでもなく、もうすでに与えられている完成した神の言葉を悟り、神の言葉が私たちの内に刻まれ、神の言葉が光となって迫ってくるよう聖霊の灯火を祈り求めることですね。そして悟らせていただき、それを生きることですね。聖霊なる神様は、三位一体なる神様は、聖書の御言葉を通して私たちにお語りくださいます。なのに私たちはこれは横に置いといて、他のところで神の御心を探すんですね。神のご計画を他のところで探すんです。2000年間教会がしてきたこと、またクリスチャンたちが葛藤し続けてきたこと、今もクリスチャンたちがこれを横に置いといて他のところで何かを探そうとしている、同じですね。問題は時々私たちは神の御心がよくわからないというようなことを言ったり思ったりすることがあるかもしれませんが、聖書の中に神の御心のすべてが書かれています。聖なるものでありなさい、戻ってきなさい、帰ってきなさい、私を知りなさい、私に従いなさい、互いに愛し合いなさい、互いに許し合いなさい、互いに寛容を示し愛を持って耐え忍び、御霊にある一致を熱心に求めなさい、一つになりなさい、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝しなさい、主イエスから目を離さないでいなさい、神と富に同時に仕えることはできません、神の国と神の義を第一に求めなさい、私が道であり命であり真理です、私から離れてはあなた方は実を結ぶどころか何もすることができないのです、私はあなた方を、あなたを愛しています。もうすでに聖書の中に神のすべての御心、神のすべての御旨が書かれていますね。この神の御心が私への語りかけ、私への癒し、私への力、そして隣人への神の心遣い、隣人への神の愛、隣人への神の熱心であることが分かるようにと、聖霊の照らしを祈るんです。祈らなければならないでしょう。私たちに必要なのは新たな啓示ではありません。もうすでに示された完成されたこの啓示が私への啓示として悟れるように祈ることですね。私は今説教者としてこの講壇の上に立っていますけれども、説教者は神から啓示を受けたというようなことを、ことは決して言ってはいけないですし、そんなことを言いながらここに立っちゃいけないものですね。むしろ神の啓示であるこの聖書の御言葉を読み祈るものであるんだと、聖書が照らしてくださった、聖霊が照らしてくださって、ほんの少しかもしれないけれども悟らせていただいて、人々に語るべきメッセージをいただいた取るに足りない小さきものでしかありませんと告白しなければならないでしょう。ただただ先ほど言いましたように、使徒パウロ先生がエフェソ教会の人々のために祈っているとおっしゃったように、ただ祈るものでしかないということをへり下って告白しなければならないのが説教者ですね。じゃあ説教者だけなのか、 違いますね。何も説教者だけでなく、使徒ペテロが言ったように、選ばれた種族、王なる祭司、聖なる国民、神のものとされた民である私たち皆がそうあるべきですね。そうあるべきでしょう。神の御言葉をいただく恵みに預かった私たちすべてが聖霊を求めるものでなければならない。そして求めて与えられた御言葉を生きるものである、語るものである、そういうものでありたいと願います。時間が来てしまいましたので、伝道者、牧師、また教師については来週学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たちに分かる言葉を持って語りかけてくださいます。あなたは使徒たちを立て、預言者たちを立て、そして私たちにあなたの御旨を、救いを、御心を、ご計画をこのように書き残してくださいました。無限であられるあなたが有限なものである私たちに語ることが、私たちの想像をはるかに超えるような困難なことであったかもしれませんが、それでもあなたは私たちに語る言葉があり、語ってくださいました。主よ、どうか今目の前にあるあなたの啓示の言葉をないがしろにして、他のところであなたの御旨を求めるのではなく、あなたからもうすでに与えられているこの啓示の御言葉を、予言の御言葉を悟らせていただけるよう、聖霊なる神様に祈り、悟らせていただいたならば、それをへり下って生きることができますように、そして語ることができますように、どうか祝福してください。時にかなって人を立て、ここまで導いてくださっていることを感謝いたします。私たちの御言葉なる救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌365番になります。ご無礼でない方お立ちください。
Thank you.
どうぞお座りください。では2024年のテーマソングを照英として賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余よ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。